皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第166回になります。夏真っ盛りで、来週は本州にも台風がやってくる、まあ、その前に6号もね、大変な被害を出しましたけれども、皆さんお住まいの地域大丈夫だったでしょうか。そんな中でもですね、各地で大会行われておりますのでご紹介したいと思います。今週のリスナーさんです。まずは八森山登山マラソンに参加された方いらっしゃいますし、あと複数の方で赤城山トレイルランニングレースに参加された方もいらっしゃいました。また海外からは BRRC15 キロ、ブリスベンで行われた大会に出られた方もいらっしゃいます。真夏ですのでちょっと数は減ってきてはいるんですけれども、それでも全くもってなくなるっていう感じではない。もしかするとお盆期間中はどうですかね、さらに少なくなるのか、それとも帰省される方が多くなるので逆に大会が多くなるのか、どっちかちょっと注目したいと思います。また皆さんの他の投稿もご案内していきます。まずはですね、全く同じ船を移されていた横浜でということで、横浜の港未来に停泊していた NYK ラインの自動車運搬船、全く別の方がですね、同じように同じ船を移してらっしゃったのでびっくりしました。自動車運搬船って多分むちゃくちゃ大きくって、しかもなんかこう、なんていうんですかね、要塞感があるというか、閉塞感があるというか、ものすごい、なんていうんですか、でかい壁みたいな感じなので、きっとこう圧倒されて写真を撮られたんじゃないかなっていうふうに思います。東京港にも時々自動車運搬船通るんですけれども、多分東京港に寄港できる大きさの船ってそんなに大きくないので、横浜の方がきっと大きな船泊まるんじゃないかなと思います。続いてはですね、昨今ランニング界でも厚底ブームですが、おしゃれスニーカーも厚底ブームということで、娘さんが履いてらっしゃるフィラの靴と厚底対決したっていう投稿があったんですが、厚底がすごいですね、底がすごいですね。厚底ランニングシューズの火じゃないです、ぽっくりみたいになってます。本当になんか足くじかないかなって心配になるぐらいすっごい厚底です。でもそれこそあのスケッチャーズの靴で、1990年代とかにこうクリスティーナ・アギレラとかが履いていた、ああいうこう白の厚底がまたリバイバルしているので、本当になんか時代はこうぐるぐる回っていくんだなっていうのを実感しています。そして懐かしの本発見しました。ノンタンです。ノンタンの誕生日っていう本がありまして、私も持ってたんですよね。なのでついつい見てしまいました。ノンタンシリーズ多分相当持ってたと思います。20冊以上持ってたと思うんですけども、あの神戸の家に置いていたので、震災でダメになっちゃったので全部どこ行ったか分かんないんですけれども、本棚にずらっと置いてあったのを思い出しました。なんかノンタンって我々の世代でいうところのニコニコプンとちょっと似ていて、子供だけの世界なんですよね。なんかあんまりお父さんとかお母さんとか出てくるイメージがなくって、こうお友達とのエピソードとかが多くって、あとなんかお風呂の本みたいなのもあった気がしますね。なんかすごい泡になるみたいな、なんか子供が憧れるような情景をうまく描いてるのがノンタンで、すごい好きだったことを覚えてます。さて続いては、こんなところにカエルがいましたということでびっくりしました。雨宿りしてたのかな。でもカエルは雨好きでしょうから、ただの休憩ですかね。自動販売機のお釣り返却バーのくぼみです。ちょっとそこで買えないですね、お釣りが出てくるようなジュースはカエルさんの邪魔になるので。すごいベスポジにいるなと思ってご紹介しました。そしてこんな投稿もありました。 T シャツの置き引きです。駒沢公園で汗かいちゃったのでちょっと干しておこうと思って置いていたら、次の集会でなくなっていたっていう、誰が取るんでしょうか。結構そういう置き引きが多発しているというような投稿でした。何でも取っちゃう人がいるんですね。結構ランナーってこう集会でね、ドリンク置いてたりとか補給食置いてたりすることありますから、皆さんお気をつけください。私の友人も以前駒沢公園で、あの新品のドリンク置いてたら次の集会で微妙に飲まれていたっていうエピソードがありまして、その話を母親にしたら、もう気持ち悪いからもうそれやったら全部持ってってくれって言ってましたね。いやでも本当になんか本当にそうって言ったらあれなんですけど、 微妙に飲まれてるって、もうそれ以上我々は飲めないじゃないですか。もう飲んだその人しか飲めないので、もう何だったらもう全部飲んで持ってってくれって感じですね。いや、いろんな方がいるなって思いました。さて、今週も記念日を迎えられた方いらっしゃいます。お誕生日ということで、正確にはお誕生日の前にお誕生日記念ランされたという方、そしてですね、献血で200回目という方がいらっしゃいます。私最近ちょっと全然献血できてないので、次9月に台湾行くので、海外行くとね、しばらく献血できなくなっちゃうので、それまでにちょっと今ある傷とかをね、傷があると献血ができないんですよ。私結構手が荒れちゃって、ちょっとこれどうかねって言われることが多いので、早めに直してですね、献血行きたいと思います。このような形でこの番組ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しております。このハッシュタグつけて投稿していただくもよし、このハッシュタグランニングチャンネルカタカナですね、これをインスタグラムで検索していただくもよし、どうぞご自由にお使いください。私は漏れなくいいねいたします。ということで、以上、今週のリスナーさんでした。それでは、ランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは、インスタグラムのストーリーズ及び Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今週のテーマは先週に引き続き、今シーズンも振り返ろうです。2022-23年シーズン、皆さんにとってどんなシーズンでしたでしょうか。今回3部作になります。第2回目の中編はですね、喜怒哀楽のうちの怒と愛ですね、怒りと悲しみ、そちらを中心に他の要素も交えながらご紹介していきたいと思います。では早速ご紹介していきたいんですけれども、まずはマラソン当日、マラソン中、マラソン前など、いろいろトラブルがあって大変でしたというようなコメントをご紹介していきます。霞ヶ浦マラソンでフルデビューの予定でしたが、追突事故のせいで出れませんでした。次は水戸黄門万有マラソンに向けて50歳でフルマラソンデビュー頑張りますということで、私も走りますのでよろしくお願いします。続いてのコメントです。サブ 3.5 復活を目指した今シーズン、8月北海道3時間49分はまずまず、下関は3時間58分とアップダウンになく、年が明けて練習を重ね当選した東京マラソンに備える、キャンペーンで当たって走った丸亀ハーフを追い込んで1時間39分、しかしここで足を痛めてしまいました。東京は足をかばってイーブンペースで3時間41分、東京が当たる前に申し込んでいた佐賀は4時間5分、足も悪化、現在針と整形外科の運動療法とゆっくりランで11月富山マラソンに再起を図っていますというふうにコメントいただきました。でも8月北海道3時間49分から足を痛めてから走った東京マラソンで3時間41分でだいぶ早くなられているので、今の怪我からの再起は早いんじゃないでしょうかというふうに個人的には予想しております。続いてのコメントをご紹介していきます。約3年ぶりのフルマラソン参加でした。タイムは期待していなかったのですが、ハーフ通過時点で足が痛くなり、歩いたり走ったりの繰り返しでなんとかゴール、故障しながら走ることがなかったので悔しかったです。自分なりに何が悪いか調べたところ、体がかなり硬くなっていることに原因があると分かり、ストレッチに力を入れています。次の大会は決まっていませんが、気持ちよく走れそうな予感があるので楽しみにしていますということで、次のマラソンはぜひ楽しんで走ってください。続いてのコメントです。怪我や体調不良が続き、60歳から続けていたサブ4ができませんでした。練習不足で臨んだ大阪マラソンも30キロ過ぎに失速。練習は嘘をつきませんね。体調も回復したので、秋のつくばマラソンでは65歳でのサブ4を目指して頑張りたいと思いますというふうにいただきました。まあ、練習は嘘をつかないというふうによく言いますけれども、その練習をいやいややっていたりとか、あまり気が乗らない状態でやっていたら、期待できる効果も期待できなくなってしまうので、なんか辛い練習であってもこう楽しめる範囲でやっていただくと、意外とああなんかそんなに苦労しなくても PB 更新できたみたいな形になることがまあまああるので、練習も決して無理はしないようにしてください。それでは続いてのコメントをご紹介します。コロナ前2020年2月を最後にフルマラソンから遠ざかっていたため、2022年10月の大会に向けて夏頃から追い込んだ練習を続け、 大会では良い成績を達成できましたが、その10月に腰・椎間板ヘルニアに罹患しました。おそらくランニング以外でも筋トレなどのワークアウトの結果、腰に負担をかけすぎたと自己分析しています。ヘルニアは走るという行為で症状が再発しやすいのですが、整体師の先生と相談の上、ヘルニアを抱えたままその後2本のレースを無理なく走り、シーズンを終えました。ヘルニア発症から9ヶ月経った今でも座骨神経痛による痛みやしびれがたびたび起こるため、満足に練習することが難しくなり、追い込むなどの無理な練習は避けるようになってきています。今年は10月の大会2本にエントリー済みですが、現在この季節の暑さもあり、モチベーションも今一つという感じです。全国の椎間板ヘルニアで悩むランナーさんはどのように体に向き合いランを継続しているかお聞きしたいところです。必ずしも安静にすることが良いわけではないので、痛みとの付き合い方が大事とは思っていますが、ということで、椎間板ヘルニア悩んでらっしゃる方、その手前の座骨神経痛で悩んでらっしゃる方っていうのはたくさんいらっしゃると思うので、皆さんどんな対策をされているか知りたいところではあるんですけど、私も結構、座り仕事なので腰痛は抱えているんですけれども、こう目立って痛いのが腰だけであって、意外とこうボールでほぐしたりすると背中とか肩甲骨周りがバキバキだったりするので、腰が痛い時はもう腰ももちろんこうね、ボールとかでマッサージするんですが、それ以外の部分をほぐしてあげると結構体の可動域が広がって、腰そのものは治らないんですけど、他のところでなんか補えるような気がしています。さて、続いてのコメントもご紹介します。昨シーズンを振り返るとき、外せないことは12月にコロナに感染したことです。症状的には大したことはありませんでしたが、その後1ヶ月ぐらい走ると息苦しくなり、このまま元に戻らないんじゃないかと不安になっていました。今振り返ってタイムだけを見ると、フルもハーフも昨年のタイムよりは落ちており、年齢的なものなのかコロナのせいなのかわからないというのが実感です。今シーズンは必ず感染前のタイムに戻してやろうという思いで今練習に励んでいます、というふうにいただきました。コロナは人によって様々な症状が出ますけれども、私の場合もやっぱりかかって復帰した直後は本当に肺が3分の2ぐらいか半分ぐらいちっちゃくなったんじゃないかって、普段そんなにこう肺の容量を考えることってまずないのに、本当に肺がしんどいっていうのをびっくりしました。あと本当に罹患中は体力使いましたね。私はそんな高熱出なかったんですけど、とにかく体力を消耗したような気がします。食欲はあったので体重減りはしなかったのはちょっとね残念っていうわけじゃないんですけど、なんかあんまりこう病気っぽくない感じに見えて、でも体力はすごい奪われてるみたいな、そんな感じでした。怪我ですとか病気ですとか、いろんな理由でですね、思うようなパフォーマンスを発揮できなかったっていうような投稿もたくさんいただいているんですけれども、このようなコメントもあります。新スプリントをしたことを言い訳に、ランニングよりもファンランを多くさせてもらった1年だったかなと思います。それでも継続できているので自分に合っているんだと、暑い中でもニヤランしながら走っています、というふうにいただきました。本当に物は考えようで、怪我をしてらっしゃるので無理できないですし、早くも走れないんですけれども、その状況をうまく利用してファンランをされていたというコメントです。コロナ前とコロナ後、3年ぐらい差が空いていますので、そしてコロナ中とコロナ前ってもう生活が全然違うので、ものすごくこう比べやすいと思うんですけれども、過去との対比ももちろん自分のこうやる気を奮い立たせるために、モチベーション維持するためにすごい大事な要素だとは思うんですが、今この状況に対してどうするかっていう、そこを突き詰めていくと、もしかすると知らない間に過去の自分を超えているっていうことがあるんじゃないかなっていうふうにふと思いました。あとこのようなコメントもいただいています。私の2022-23シーズンはフル3本完走で、2011年から始めたフルマラソンは計30回完走になりました。ベストタイムは6年前のサブ 3.5 なのですが、そこからタイムが上がらず、今シーズンの3本はギリギリサブ4するのがやっとという結果でした。練習の質も量もベストを出した頃よりかなり落ちており、この結果も納得なのですが、最後の琵琶湖を走りながら練習はきついし、以前のように頑張れないし、自己ベストも更新できないので、マラソンはこれでやめようとずっと走りながら思っていました。 タイムなど気にせずランニングを楽しめばいいと思われるかもしれませんが、やはりタイムが良くならないとモチベーションが上がらず、こんな状態ではもう走る意味がないと思っていました。しかしランナーあるあるかもしれませんが、琵琶湖を走っている時にあんなにもうやめようと強い思いだったはずなのに、習慣化しているランニングをやめられずに11月の富士山マラソンにエントリーしていました。自己ベスト更新は今後もうできないかもしれませんが、体力維持のためにランニングは続けようと思っているのが今の気持ちです。このランニングチャンネルも毎週聞かせていただいていて、良いモチベーションになっています。今後は無理しない程度でランを頑張っていきたいと思います、というふうにいただきました。私もなんかファンランっていうのがあまり理解できないタイプの人間で、大会なのにこうベストを出さずして走るなんて、走る意味がないっていうふうに思ってるタイプなんですね。やっぱり走るからには何かしらこう意味を見出したいっていうふうに思うのが人の常だと思うので、いろいろ考えた時に思いついたのが、2022年の3月の東京マラソンの時のレースプロギングだったんですね。その時は感染症対策でボランティアさんがゴミを受け取れないっていうのがあったので、これをやったら意味があるしやりがいもあるしやってみようっていうふうに始めて、実際自分自身もすごい楽しいと感じましたし、周りの方からもいろいろ反響をいただいて、なんか私の走る形の一つになったっていう。ですので何かしらこう、これまでは自己ベストだったかもしれないんですけれども、もうそれが追えなくなってしまったって言った時に、じゃあ沿道を全部回ってやろうとか、アメちゃん100個持って沿道にいるちびっ子たちに配ろうとか、勝手にペーサーをやろうとか、マラソン走ってみたいっていう知り合いのサポートに回ろうとか、ファンランって一括りに言ってもとっても広いので、何が自分にとってファンなのかっていうのを考えていろいろ実践されてみると面白いかもしれないですね。あとは例えばこれからウルトラマラソンに出よう、それの練習の一環として42キロ走としてフルマラソンを走ろうとか、練習でそれ走れたら60キロぐらいのウルトラ余裕でしょうみたいな、次に出てみるとか、ちょっと違う見方をすると面白いかもしれないです。皆さんほぼ3年ぶりということで、やはり以前との対比っていうのが多く見受けられます。コメントご紹介します。今シーズン初めに3年ぶりのフルマラソン、その間には還暦も迎え、歯止めの効かない走力の衰え、結局3回フルを走りましたが、こんなに走れないのかとがっかりしたことも、でも今は何事も受け止め、とにかく末永く走れることを最大の目標に、レースは完走部レベルでもそれで良しとするように思っています、というふうにいただきました。過去の自分と比べてとか、周りの方と比べてこうすごいこう今の自分がこう劣ってしまっているっていうふうに感じてしまう人は、環境を変えてみるっていうのもいいかもしれないですね。海外の大会に出てみるとか、この日本ほどマラソンにシビアな国はないと思うんですよね。もう皆さん本当に真面目で、出たからには完走しなきゃいけないって皆さん思ってますし、走るからには自己ベスト目指さないといけないって皆さん思ってますし、相当真面目なんですよね。けども一歩日本の外に出てみると、いろんな形の走り方があって、私自身やっぱり救われたのは、台湾の大会がとってものんびりしているところっていう、もう距離もまちまちだし、動物連れて走ってる人もいれば、別に完走しない人もいますし、別に途中でやめていいっていうのは頭では理解できてるんですけど、なんかそれを普通にやってる人たちがいると、あ、そんなもんかみたいな風にやっぱりちょっと見方が変わったりするんですよね。アメリカもフルマラソンよりかはハーフとか10キロとか5キロとか短い距離の方が人気があったりしますし、っていうのも皆さん体の大きい方が多いので、そこまで長く走れない方が多いんですよね。けれども体が大きくても基礎疾患があっても走ることが楽しい、だから私これに出てるのっていう風に、ロサンゼルスマラソンの前日に5キロのそのプレ大会みたいなのに出た時に出会った方は、本当に楽しそうに5キロ走ってらっしゃって、私これしか出られないんだけどすごい楽しいっておっしゃってたから、短いのが簡単で長いのが難しいとかそういうのじゃなくって、どれだったらその人に適しててその人が走って楽しいと思うかっていう、そういう考え方もあるんだなっていうのを、頭だけじゃなくって実際にその場に身を置いてすごい得たことが多かったので、 たまたま私はそういうふうに感じたんですけれども、行き詰まってらっしゃる方はですね、他の国の大会に出られることをすごくおすすめします。さて続いてのコメントをご紹介します。今シーズンは11月に群馬マラソンを走りました。群馬マラソンは久しぶりにリアルのレースだったため、レース感覚がうまくつかめず思い描いた走りができませんでした。自己ベスト更新を狙っていただけにとても悔しい結果でした。地元の大会のため今年もエントリー済み。来年は群馬マラソンで2時間30分キロ達成したいので、夏場の練習をしっかり行っていきますというふうにいただきました。レース感覚がつかめないっていうのは、もちろんご本人がそうかもしれないんですけれども、みんなレース感覚がつかめないから、なんか変な時空の歪みみたいなのがあって、結構戸惑うことが多かったのがこのシーズンだったんじゃないかなっていうふうに思います。もう序盤から飛ばしすぎの人多すぎですし、いやなんかちょっと違うぞコロナ前とみたいな、もうそれだけで頭使いますし酸素使うので、絶対自分自身のレースにも影響するんですよね。なので感覚がつかめないっていうのが普通の状態で、感覚がつかめたっていう人は、多分それ感覚がつかめたわけじゃなくて、違う何かをつかんだ、いいことをつかんだんじゃないかなっていうふうに思います。続いてもなかなかうまくいかなかったというコメントです。今シーズンは多くの大会が開催されるようになり嬉しかった反面、当初の目標もう一度サブ4には届かなかったので悲しいの愛にしました。湘南国際マラソンでは25キロで足がつり、残りはほぼウォーキングでまさかの5時間オーバー。2月の京都マラソンでは粘ったものの、残り4キロのラストの坂でエネルギー切れで4時間から3分オーバー。気づけば前回のサブ4、2018年から5年も経ってしまいました。コロナで大会が中止になった3年間で走力が落ちてしまったのが明確になったので、来シーズン、すでにスタートしていますが、しっかり練習して同じ目標に向けて頑張ります。レイさん、湘南国際マラソンでお会いしましょうということで、前回のサブ4の2018年から5年も経ってるってことなんですけれども、もうコロナの3年は皆さんカウントしなくていいんじゃないかなって思います。こんなのストレスのかかる、自分たちがしたいことができない、いろんなリスクが高い、そんな生活って我々の趣味のランニングにおいて、もちろんランニングが息抜きになったり気分転換になったりっていう効果はあれども、その中でパフォーマンスも一緒に出していくっていうのは多分すっごい難しいことなので、このコロナの3年はその何年ぶりみたいなのに計算上は入れなきゃいけないですけど、自分の信念的には入れなくていいんじゃないかなって思います。湘南国際マラソン私も出ますので、ぜひぜひお会いしましょう。続いてのコメントもご紹介します。2023年の春以降、5月のウィングスフォーライフを雨で DNS、 6月の新居浜リバーサイドランを娘のテニス遠征で DNS、 7月のウクシマンドトレイルレースでは12キロで足をくじいて DNF と残念なレースが続いています。私のマラソン歴では一度も DNS も DNF もしたことがなかったので、3回続けて走れなかったことに少なからずショックを受けています。でも来シーズンは幸先よく神戸マラソンに当選して初めて走ることになりました。レイさんは走りますか？暑い夏場は少し休んでお盆明けから神戸に向けた練習を始めようと思っています、というふうにいただきました。確かに初めてのこと、しかもこう世の中的にネガティブだと捉えられていることっていうのはショックが大きいのはもちろんだと思うんですけども、今のうちに経験しておいてよかったっていうのも見方を変えればあるかと思います。まあ、DNS はもうスケジュールの都合上仕方ない部分がありますので、ここはどうしようもないですし、 DNF は怪我をされてフィニッシュできなかったってことですので、今後走られる中で今回のこう足くじいたのは本当にもうこれ以上走れないっていう判断だと思うんですけど、どういう状態になったらやっぱりやめなきゃいけないかっていうのは、これで一旦基準ができたと思うので、一度も DNF しないっていうのは逆にすっごいラッキーか、すっごい無理されててたまたまフィニッシュできてるか、どっちかだと思うので、経験すべき時に経験されてるんじゃないかなというふうに思いました。続いてのコメントです。今シーズンはシーズン一発目の群馬マラソンで PB、 10日後の本命、筑波マラソンで大激沈、しばらく立ち直れませんでしたが、湘南国際マラソンのフル初ペーサーでレーサーにお会いできて復活、年明けに初ハーフで80分切り達成からのサブエガを狙ったシーズン最終戦でサブエガなりませんでしたが、 PB 更新で フルは終われました。目標未達成で悔しかったけれど、総括すると楽しく終われました。来シーズンはもっともっと楽しんで結果も残したいです。目指せサブ映画ということで、もちろん私にあえて復活っていうところ、笑いがついているので、冗談で書いてくださってると思うんですけど、意外とこの本ちゃんの自分の走りとは関係ないところでモチベーションがぐっと上がったりテンションが上がったりすることがあるので、そういう外的要因を見つけて利用するっていうのも一つの手かもしれないですね。すごいファンの方がゲストで出られる大会に出てみるとかね、走った後にすごいなんか美味しいものが出てくる大会に出るとか、それこそ旅ランするとか、旅も含めてフルマラソン楽しむとか、なんかね、旅行自体がすごい楽しみになるじゃないですか。そういうのを絡ませていくと、最終的に結果が良くなくても、ああでもあれ楽しかったなっていうふうに思える確率が上がるんじゃないかなっていうふうに思います。続いてもいろいろあったけれども楽しかったというコメントです。自分のインスタを振り返ると、ほとんどランニングの投稿でハーフ、フルも PB 更新はできましたが、目標のハーフ100分以内、フルサブ 3.5 は達成できませんでした。でもこのような機会に改めて自分の投稿を見ると、俺楽しんでいるなと思いましたね。まあ目標は高いほど自分も高めることができるし、ランちゃんを聞く時間も多くなりますから楽しみも増えるので、プラス要因ばかりですね。10月のレガシーハーフ、12月の湘南国際、4月は富士五湖ウルトラにトライして新たなスタートラインに立ってみます。ウルトラ完走できるか分かりませんが、今季は挑戦ですね、ということで、10月のレガシーハーフ、私も当たってました。走ります。ウルトラは本当に装いが全然違うので、一回走ってみられて、ご自身のスタンスに合ってるのか合ってないかっていうのはぜひぜひ見ていただきたいなっていうふうに思います。でもこうインスタの投稿を振り返るっていうのもいいかもしれませんね。ある意味絵日記みたいなもんですからね。こんなに頑張ってたのになんでダメだったんだろうじゃなくって、なんだかんだで楽しそうにしてるじゃんみたいな、そういう振り返り方をすると、いやこれはこれでもうなんか結果悪かったけどもいいよねって思えるようになる気がします。続いてはですね、試してみてこっちが合ってるんじゃないかっていう風に目覚めた方。フルマラソンの42キロは自分には合っていないと思っていたので、今シーズンは積極的にハーフマラソンに挑戦、インターバル走など練習も効果てきめんで念願のサブ100を達成しました。フルマラソンはいかに最後まで粘れるかが重要ですが、ハーフマラソンだと距離の不安もなく走り切った感があるため、とても満足しています。イベント的にはフルマラソンが目立ちますが、他の距離にももっと挑戦していきたいです、というふうにいただきました。ハーフマラソンに目覚めたということで、フルだとね、もしかして距離が長いからどうなるか分かんないって、長ければ長くなるほどリスクは増えますから、そういう部分がどうしても不安になってしまう、重荷になってしまうっていう方は、一層そのハーフマラソンとかで経験を積んでいただいて、その上でまたフルマラソンに戻るもよし、もうなんかフィニッシュしなくてもいいやってウルトラに行くもよし、同じぐらいの距離だけど山に行くもよしっていう、みんながフルに出てるからフルに出てみようっていうのももちろん入り口としてはありなんですけれども、それ何回かやっていったら、いや自分ってどういうふうに走るのが心地よいのか、適しているのか、幸せなのかっていうのを一旦見つめ直すってすごいこう重要なことだなっていうふうに思いました。さて最後にですね、こんなコメントをいただいております。去年まで元気だった父と今年の冬お別れすることになりました。昨年までほとんど健康に問題がなかった父、昨年10月に胆石で入院し、手術も終わって安心していたところ、年末に胆管癌との診断、年始に入院してから急速に悪くなりました。2月上旬に余命宣告、2月12日に遠征して愛媛マラソンフルを走り、その週半ばに離れた母から呼び出されて自宅介護の準備をすべて整え、金曜に退院、土曜日朝に地元に戻り、2月19日に熊本城マラソンをすごく幸せな気分で走りました。走っている間にスマホに危篤の連絡が入っていて、新幹線の中でリモートで父とお別れしました。自分の中では熊本城マラソンを走った多幸感と父の死という絶望感との間でものすごく複雑な心の風景を味わいました、というふうにいただきました。その時の心情とか、亡くなった方の気持ち、家族を失った方の気持ちっていうのは人それぞれ違うので、どうこう言える立場にないと自分自身思ってるんですけれども、ただ病気をされている方、お年を召されている方ほど 我々のように体を動かすことを趣味にしている人たちに対して純粋にすごくいいことだね、素晴らしい趣味を持ってるねっていうふうに本当に純粋に感じてくれるので、もう結局その方々ってやりたくてもできないわけじゃないですか。だから健康であることとか自由に体を動かせること、健康を維持できていることって、我々健康なのでこう当たり前のように毎日過ごしてますけれども、それがそうじゃなくなる時もありますし、そうじゃない方々もいっぱいいますし、健康であること、それのすぐそばにある運動しているということ、それが素晴らしいことなんだなっていうのを、そういう方々から気づかせていただいて、どういう形でもいいから体を動かすこと、健康でいることっていうのを続けていかなきゃいけないなっていうふうに、自分のおじいちゃんおばあちゃんだったり、志半ばで他界された方であったり、そういう方から本当にいろいろ教えてもらってるなっていうふうに思いました。さて中編は以上になります。あえて喜怒哀楽の怒と愛を中心にお届けしてまいりました。ラストとなります後編はですね、また楽と喜び、そちらの方をお届けしてまいります。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっております。まずは今回のテーマについていただきましたので、まずはそちらをご紹介します。今回のテーマ、今シーズンを振り返ろう、喜怒哀楽に分かれていたので4つ投稿してやれと愛まで終わり、喜と楽の違いは何だろうと旗と止まってしまいました。無学。調べると喜は何かを達成した時や努力を重ねて成果が出た時に込み上げる喜びの感情を表しています。一方、楽は好きな趣味をしている時や気持ちのいい状態になっている時の楽しい感情を表しているとのこと。喜では BB の更新のことを投稿したので OK、 楽の投稿をと思った時点ですでに投稿欄閉鎖と残念ながら間に合いませんでした。でもランちゃんのおかげで少し賢くなれましたということで、いろいろ調べていただきありがとうございます。私自身もすごくこだわって喜怒哀楽にしたわけじゃないんですけど、集計上ですね、一つ以上何か分類を挟んだ方がちょっと楽になるので、私がそれでこう最近のアンケートはですね、フリー形式のものもあるんですけれども、一つそれ以上何かしら分類を挟むようにしております。皆さんご協力いただきありがとうございます。これで随分ですね、集計時間が実は短縮されるんです。ランニングチャンネルを長年やってきた知恵といいますか、何といいますか、工夫といいますか。ですので本当にご自身のパッと思った印象で投稿いただいて大丈夫ですので、今後ともよろしくお願いいたします。続いても今回のテーマについて、シーズンの区切りですが、大規模大会で考えると北海道マラソンが開幕戦で、函館マラソンが最終戦と考えるのはいかがでしょうか。なんとなくこのあたりがちょうど良いのかなとは思っています。人によって考え方が違うと思いますが、皆様のご意見もいただけたら幸いですということで、明確に本当に区切りはなくてですね、北海道の方は本当に今ハイシーズンになってますので、あえてここで区切る必要もないんですけれども、私自身は普段今週のリスナーさんでですね、皆さんが参加されている大会というのを全てチェックしておりますので、大会数がガクンと減ってきたのがここ 2,3 週間ぐらいですかね。ですのでこう一旦区切りとさせていただきました。この企画自体はだいぶ前からですねやろうと決めていて、ただいつの時点でやろうかっていうのすごい迷ってですね、最近その前編後編はまだしも3部作になるパターンも結構あるので、そして季節ものがあるじゃないですか、おすすめアイテムとか、それも挟んでいくとこのテーマはこの辺に入れないともうなんか季節外れみたいになっちゃうなみたいなものもあったりして、よくお題考えるの大変じゃないですかって聞かれるんですけど、お題を考えるよりもこのお題をどこに持ってこようっていう方が実は大変だったりします。続いては夏のおすすめアイテムについてです。夏風邪をひいていたということで、まだ声の調子がよろしくないご様子でしたので無理なさらないでくださいね。おすすめアイテムで紹介されていたトップバリューのアミアミ、早速買ってきました。 昨年は売り場になかったのですが、今年は普通に置いてありました。土曜にトレイルに行く予定なので使ってみようと思います。新しいギアはテンション上がりますね、ということで。いや、本当は上がりますよね。私はあのミレーのアミアミのボトムスの方を最近アマゾンで買いました。ちょうど安くなってたので。でも去年も言ったと思うんですけど、イオンさんがこれをやっぱ出してくるっていうのはかなり革命だなと思って。もうイオンさんなんて日本で一番の小売じゃないですか。なので多分用意するロット数ってものすごい多いと思うんですよね。ある程度やっぱりロット数さばけないと企画もできないと思うので。けれども多分売れるっていう賞賛があったんでしょうね。もちろん我々のようなスポーツをする人間はもちろんのこと、普段農作業してらっしゃる方とか建築系の方とか、広く外で動かれる人っていう、もしかするとワークマンがこう爆発的に売り上げを伸ばしていったっていうところの背景から、この辺の外で活動する人たちってそれなりに機能性がよくって、価格がそこそこであれば買ってくれるぞっていう、なんかこう裏打ちがあったんですかね。いや本当にあのイオンでこれを売ってるっていうのを知った時は本当に衝撃でした。続いてはガーミンについてです。教えてガーミン先生を聞いていると、自分は機能の半分も使えておらずもったいないなと感じます。でも私のようにそこまで高機能じゃなくても良いから、バッテリーが長持ちするモデルがあったら需要あるのかななんて思います。レサに北海道マラソンでお会いできるのを楽しみにしております、ということでありがとうございます。機能が限られていて電池持ちが長いという風になるとガーミンさん的にもう商売にならないので、どうしても機能が限られているものはそれだけ物自体をコンパクトにし、物がコンパクトになると電池がちっちゃくなるので、電池持ちが大きめの他の上位モデルに比べると短くなるっていう風な大きな流れは変わらないとは思います。ソーラーも今いろんな機種でつきつつありますけれども、多分全部が全部にはきっとつかないんだろうなっていうのが個人的な印象です。ガーミン含めですね、 GPS ウォッチを出している企業というのはいくつかありますけれども、ガーミン自体はもともと GPS の会社で、航空機の7割それ以上の GPS のシェアを持っている企業ではありますけれども、ですので GPS の精度には絶対的な自信があるんですが、それでもそこまで気にしないっていう方だったら、もしかしたら他のメーカーさんでもいいかもしれないみたいな考え方になると思います。そうなった時にガーミンの優位性っていうのは、やはりフルマラソンの分野ではこちらもやはり7割以上のシェアをガーミンが持っているので、ガーミンが持っているやっぱりビッグデータですよね。お告げ機能だったり VO2 MAX だったり予想タイムだったりっていうのはガーミンが持っているビッグデータ、それを根拠の一つとして使っているので、多分データアナリシストみたいな人もいると思うんですよね。ガーミンがいろいろ教えてくれるスコアとか、そういうところの精度とか、あとそのボディバッテリーとかってガーミン独自のものなんですけれども、その辺のこう新しい指標を出してくるっていうあたりは、やはりシェアを持ってる会社だなっていうような印象はすごい受けますね。私北海道マラソン出る予定にしてるんですけれども、あの9月2日のアースリートの申し込みいただいた方もいらっしゃいまして、ありがとうございます。そちらでもプロギング担当いたします。まだもう少し枠残っていると思いますので、気になる方はですね、小ノートをご覧ください。続いてはですね、夏のおすすめアイテムで出てきた水分補給に関してなんですけれども、フラスクについてです。胸ポッケのフニャスクって中身がなくなるとフニャフニャでポケットから飛び出してきちゃいますよね。僕は飲んだ後は空気を入れてパンパンにしています。こうすると飛び出してくることもなく良いですよ、というふうにいただきました。私は逆にぺっちゃんこにします。ぺっちゃんこにして、だいたいベストの前のところにフラスクを入れるところがあるかと思うんですけれども、フラスクをもうそこに何て言うんですか、押し込んで上から携帯入れたりとかして飛び出さないようにしてます。なのでこう逆に膨らますっていう発想がなかったので、今度やってみたいと思います。ありがとうございます。続いては夏の練習方法についてなんですけれども、暑い日が続き今年は暑すぎて息をするにも苦しいですね。レイさんは夏の練習どうされていますか？夏のいい練習方法があれば教えてください、ということで。私もともとあんまりロング走をやらない、30キロ走とかほとんどやらないんですね。で夏になるともっとやらなくなります。もう今せいぜい 普段は30分程度のジョグで精一杯ですかね。でコンディションが整えばちょっと高負荷のものをやったりするんですけれども、そこは本当にガーミンとの相談で、ちょっとここ最近はちょっとすごい忙しかったりとか体調崩したりしてたので、なかなか高負荷のトレーニングをやっていい状態まで戻っていないので、ここ3週間ぐらいは本当にそういう練習ができていないんですけれども、あとはこの間のライブランのホノルルマラソンセッションで森川優さん、私ももともと優さんとはチーム R2 の頃から顔見知りで、直接お会いすることはそんなになかったんですけど、また今になってホノマラセッションで何回かやらせていただいてるんですけど、ユウさんに聞いたら夏はあんまりそれこそ無理してロング走とかやらない方がいいって言ってましたね。どちらかというと短時間で集中的にやる練習をやった方がいいっていうふうに言ってました。でそれで、あ、なるほどって思ってたのが、私の職場にサブスリーの方がいらっしゃって、多分ほぼ毎日帰宅ラン10キロぐらいされてるんですけど、それはやりつつも夏の練習っていうのはトラックで息子さんと一緒に競争する、そんな感じの練習の方が秋のタイムが伸びたっておっしゃってたんですね。でユウさんがおっしゃってたことと、その職場のサブスリーの方がおっしゃってたことと、あ、なんとなく点と線がつながって、そういうことかっていうふうになりました。で実際に大学の駅伝部とか実業団の方って、夏どんな練習してるんですかって言ったら、ほとんど合宿だって言ってたので、暑いところで練習はしないって言ってましたね。なので、まあ、それこそ菅平とか北海道とかみんなそっちの方行っちゃうと、じゃないと練習できないって言ってました。なので逆に実業団の方が、市民ランナーの方は暑いところでしかも長時間の練習をやってるからすごいですねっていうふうに感心されるというふうにもおっしゃっていたので、暑い時ほどやっぱり根性に頼っちゃ いけないんだなっていうふうに思いました。私はもうサボり癖がすごいあるので、もうその話を聞いて、あ、もう無理しちゃいかん無理しちゃいかんみたいな感じですぐね楽な方に行っちゃうんですけど、でも結構この直近の土日とか、やはりその北海道マラソン出られる方とかが30キロ走1回もやってないからやらなきゃって言って無理して30キロ走をやって熱中症になったっていう投稿を複数見たので、そのなんかマラソン前に絶対に30キロ走をやらなきゃいけないなんて特に大丈夫だと思います。初フルマラソンの時はどこかしらでやっといた方がいいとは思うんですけど、もう何回もフルマラソン完走されてるってことは無理してやる必要はないと思います。で人によって30キロ走を走ってもその後のリカバリーが早い方とかいらっしゃるんですけれども、私の場合は30キロ走をやると結構ダメージが大きくって回復に時間がかかるんですね。なので負担が重すぎるので、30キロ走やるぐらいだったら15キロのもうちょっと負荷の高いものを何回かやるとか、そういうふうに置き換えています。続いてはポッドキャストについてです。ランニングチャンネルのリスナーさんは他にどのようなポッドキャスト番組や YouTube を見てらっしゃるのでしょうか。おすすめがあれば皆さんから紹介していただきたいです。私はゆる言語学ラジオや古典ラジオ、ラジオだとオードリーのオールナイトニッポンや山里亮太の不毛な議論、 YouTube だとランニング整体師裕次郎先生などを拝聴します。ランニングとは関係ありませんが、まかないチャレンジという料理系番組も好きですというふうにいただきました。皆さんどうでしょうか。他に何聞かれてますでしょうか。ライブランやってる方は多いでしょうし、あとは岡田匠さんのランラジとか、ゆりちゃんのゆりラジとか、ガチオさんのポッドキャストもありますし、ランニング系じゃないポッドキャストだと先ほど挙げてくださったゆる言語学ラジオとか古典ラジオとかバイリンガルニュースとか、ポッドキャストは結構語学系がね充実してますので、その辺を聞いてらっしゃる方もいるかもしれないですね。あとはラジオだと、私はラジオニュースをよく聞くんですけど、ポッドキャストで、あと NHK ラジオのラジルラジルっていうアプリがありまして、私の原点がね、ラジオ深夜便ですからね、深夜便も未だに時々聞きます。あと個人的には最近ついにね、オーディブルを聞き始めたというので、何冊かすでに読みましたが、やっぱちょっと気をそらすと頭に入ってこないのと、最終的にやっぱり文字を追いたいって思うというか、紙なりこの電子書籍だったらすぐあれあそこなんだったっけみたいな感じで遡れるんですけど、 オーディブルの場合は遡ろうと思ってもどの辺だったっけっていうのがもう全然見当がつかないので、一回逃すと結構大変みたいなところがあったりとか、あと図とか地図とかはオーディブルでもアプリ上で見れるんですけど、それを逐一見てられるかって言ったら見てらんないので、そこもちょっと大変だなって思ったりとか。でもちょっとした隙間時間にこう本を聞けるので私はとっても好きですし、スピードがかなり細かく設定できるんですね。 0.1 倍単位で設定できるので、自分のこう心地いいスピードにできるっていうのもいいポイントだなって思ったりとか、あとナレーションの方々はやっぱり素晴らしいのと、もうプロの方なので、でもあのポッドキャストをやってると、あ、ここを撮り直したなっていうのが分かるんですよね。もうそれ分かったところで、あの何の役にも立たないんですけど、あ、ここを読み直しになったのかって、ちょっとね、本の内容とかは別のところに意識がいっちゃったりはします。あの走ってる時は難しい本がおすすめです。難しい本っていうか学術書みたいなやつです。すんごい頭に入ってくるんですよね。あれ本で読んでるよりかは頭に入ってくると思います。ランニングの時に限っては、なんか脳がすごいリラックスしてるのか集中してるのか分かんないですけど、不思議だなって思います。で、読書自体も脳みそはすごい働いているのに、読書してる時にリラックスできてるって思う方がすごい多いらしくって、相反することなんだそうですね。その脳みそ使ってるのにリラックスしてるっていう状態が、いやだからこう書物が我々に与える影響ってすごい大きいんだなっていうのを感じてます。さて、続いてのお便りはですね、中国語でいただいたんですけれども、私の方で勝手に訳したんですが、3月のあのワンジンシンマラソンの時に、私がゴミを拾ってる時に途中で会ったという方がいらっしゃって、ありがとうございますというふうにいただきました。ワンジンシンマラソンの時は本当にめちゃくちゃ声かけられまして、日本よりも本当に反響が大きくてびっくりしました。台北マラソンのハーフでやって、ワンジンシンマラソンのフルでやったので、今度は台北マラソンのフルで台湾ではやりたいなっていうふうに思ってます。台湾も島国ですので、海洋ゴミとかやっぱすごい多いんですよね。で、今もう台湾ではもう全面的にプラスチックのストローは使ってないですし、そもそもレジ袋なんて言わないと出てこないですし、すごいいいなって思うのが、台湾のコンビニでレンジで温めてもらうようなものを買うと、さすがにそれを素手では持てないので、なんか専用の網みたいなのをもらえるんですよ。もらえるというか店員さんが入れてくれるんですよね。それがなんていうんですか、あの七夕の時に作る天の川、折り紙折ってこう両サイドから切り目入れていって広げたら網みたいになるみたいな、あれがうまいこと手下げになってて、多分あれ紙でできてるんですけど、どんな形にもフィットするので、寄り弁みたいなことにならないんですよね。まあ、ただレジ袋と違ってこう網なので、こうすっごい熱いところのむき出しの部分とかも あったりするので、目はそれなりに細かいんですけど、けど台湾はスクーターとかで移動する人がすごい多いので、あまり人混みの中でこう熱々のお弁当が人に当たるぐらいの距離で歩くみたいなことそんなにないので、あ、なんかこの網の入れ物いいなと思って、日本にも入ってくりゃいいのにって思っております。さて、続いてのお便りご紹介します。周りの乱ともにもリスナーが広がっていることを実感しています。リスナーさんの意見が匿名だからか、番組のフラット感、オープン感が心地よいです。末永く続きますよう願っています、ということでありがとうございます。この番組は、まあ、私はあの皆さんのアカウント名とかを拝見するんですけれども、まあ、それは決して外には出さないですし、だからこそこういろいろぶっちゃけて話せることがあったりとか、意見が言えたりっていう部分もあるでしょうし、より生の声をお届けできていたらいいなというふうに思っております。続いてはお子様との話題になります。最近暑い日が続いていて、週末は2歳の息子とミニプール遊びをしています。これからお盆休みに入ります。今日8月3日は仕事が午前で終わったので、昼食後に家の裏山に竹取りに行きました。これから竹水鉄砲を作って息子とバトルします、ということで、竹の水鉄砲ってめちゃくちゃ懐かしいですね。あのちょうどこう節のところに穴を開けて、こう多分ところてん方式みたいなやつですよね。なんか水鉄砲ってなんか憧れますよね。 今はなんかこうね、圧力をかけてめっちゃ勢いよく飛ばせる水鉄砲とかありますけど、私の小さい頃はなんか本当にね、簡単な作り物しかなかったので、いやそれでもなんかなぜか水鉄砲って憧れでしたね。そしてお家でプールいいですね。お母さんと一緒にぜひ楽しんでください。そしてお子様生まれたばっかりという方、4月に子供が生まれて、てんやわんやでランニングできていなかったイコールランニングチャンネルも聞かない日々でした。3ヶ月経ってちょっと余裕が出てきたので、ランニングしながらたまった分を聞くのを楽しみに走っていこうと思います、というふうにいただきました。大変な時期でしょうけどね、こう時間を融通し合って息抜きの一環としてランニング楽しんでいただければと思います。続いてはちょっとこっぱずかしいんですが、仕事のことでお便りいただきました。サラリーマンとしても素晴らしい実績を残されているご様子、仕事とプライベートのメリハリのつけ方に何か工夫されていることはありますか、ということで、まず大前提として勤務先自体がこうワークライフバランスをすごく会社として考えていて、もちろん自分の裁量でちょっと残ったりとかいうことはあるんですけれども、残らなきゃいけないみたいな社風が一切ないので、まずベースとしてそこがあるっていうのは一番大きいです。でその上でこう自分はこういう人間であるっていうのをですね、広く周知してるわけじゃないんですけれども、そんなことして楽しいのとか、20時間も山を走るなんて変人だねとか、別にそういうこと言われても構わないので、そういう人間だっていうふうに言うようにはしてます。別にこう変に思われていても、心の底から変に思われてるわけではなくて、変わった人だなっていう、で好きなことがあることってやっぱいいことだよねみたいな反応も返ってくるので、そこはきちんと自分は仕事以外にこういうこともしているっていうことをきちんと表明している、引いてはプライベートも重視してるんだよっていうところを、そこでこうなんていうんですか、やんわり表明しているようなものなので、そういうふうにしているっていうことと、あとは私の勤務先は9時5時なんですけれども、それを超えてですね、それより早くそれより遅く仕事することももちろんあるんですが、緊急の場合を除いて12時1時とか、あと5時以降はお客さんに連絡を取らないようにしてます。もちろん緊急のことがあれば対応しますし、もう夜中でも何でも対応するんですけど、緊急の場合じゃない場合は6時とか6時半とかにメールを送ったりしないです。それまでに終わらせておきます。社内の方にもそれはあんまりやらないようにはしていて、ただ必要があってどうしてもこの手続き今日やらなきゃいけないっていう時は必ず断りを入れて、時間外なんですけれどもすいませんって言って対応してもらうようにしてます。それが相手がたとえ毎日規定の時間を超えて働いてる方であっても、一言時間外にすいませんってつけるようにしてますし、こう自分の時間をこう大切にしたければ相手の時間も大切にしないといけないので、アシスタントの方とかサポートの方とか、そういう方に何かちょっと聞きたいっていう時もちゃんと空いてる時間を聞いてから時間を設けてもらって聞くようにしたりとか、必要に応じてチャットで聞いたりもするんですけれども、私がちょっと違和感を覚えるのは、例えばお疲れ様ですっていうふうにチャットが来て、でこっちがお疲れ様ですって返さないと議題を次送信してくれない方がまあまあいるんですけど、もうそれ時間もったいないので、チャットしてる意味ないので、チャットで聞くんだったらもう私はもういっぺんに書いちゃいます。こうこうこういうことがあって、メールするほどではなくって、ちょっと聞きたいんですけど、お手すきの時でいいので返答くれますか、みたいな感じ で私自身結構こういろんなことに巻き込まれてなんぼみたいなロールなので、最初前のポジションから移った時に1時間に70通メールが来たことがあって、すごいびっくりしたんですけど、大変なとこに来ちゃったなと思ったんですけど、その時にちょっとこういうそれこそポッドキャストとか続けられるかなみたいな不安もあったんですが、やっぱり自分の時間を作りたかったら相手の時間を奪わないことっていうのを、それがたとえ自分の時間を奪うことになったとしても、相手の時間を奪わないことになるべく気にかけるようにしてます。それでも本当に緊急で、今ちょっと電話いいですかっていうのでコールしちゃったりもするんですけど、いきなりゲリラ的にコールをしたりとかそういうことはしないようにしてます。多分そうすることによって多分最終的に自分にも返ってくると思うので、なんか私のそういう振る舞いが社内外の人にとってどう見られてるかちょっとわからないんですけど、そういうふうに心がけております。 続いてのお便り、ブロギングに関してです。先日こちらで話題にも上がっているブロギングについて、大村千穂さんのセミナーがあったので参加してきました。ブロギングはボランティアや NPO でしか成り立たないものと思っていましたが、株式会社でマネタイズされることに取り組んでいることにすごいとしか言いようがないと思いました。とても興味があるので、どこかのタイミングでブロギングに参加したいと思います。話は変わりますが、レイさんは今年の神戸マラソンに参加されるとお伺いしました。地元でのイベントは企画されていますか？スマスが工事中ではありますが、スマ海岸で何かされるのであれば絶対参加したいですということでいただきました。まずはブロギングについて、マネタイズするしないいろいろありますけども、いろんな形態があるっていうのはアクティビティとしてとっても健全なんじゃないかなっていうふうに思います。ひとときのそのブームみたいなものではなくって、これからも継続していくアクティビティとして根付き始めてる兆候なんじゃないかなというふうに思いました。私自身はイベントで何かお金を儲けようとかですね、交通費ぐらいは稼いでおこうとかですね、そういうのは全くないので、それはもうなんかね、個人の勝手でやってることなので、勝手にやっとけみたいな感じだと思うんですけど、やっぱきちんとビジネスとして成り立てていくっていうのは、コメントにもあるようにすごく大変だと思います。どういうふうにこのゴミを拾うことに対してバリューを加えるかっていう、そこにそれと引き換えにお金を払ってもいいというふうに思っていただけるかっていうところはすごい大変じゃないかなとは思うんですけれども、それでもやっていけてるっていうのは本当にすごいなって思いますし、プロギングの一つの形として継続していってもらいたいなというふうにも思っています。神戸でのイベントは神戸マラソンの少し前に何かあるかもしれないんですが、まだちょっと話が進んでいないので、決まり次第またこちらで告知したいと思います。続いてのお便りです。第1回放送からずっと聞いています。損得なしに活動を続ける姿勢に尊敬を覚えます。これからも忙しい中、体に気をつけて頑張ってくださいということでありがとうございます。ポッドキャストもランニングの活動とか、その他も、全部そうなんですけれども、本職の活動以外全部なんですけど、自分がやりたいことをやりたいだけやってるっていう感じですかね。会社員としては新卒で証券会社に入って、そこでこうすごい大きな額のお金、別にその自分で生み出してるわけじゃないですよ、扱うお金の単位がすごい大きかったんですよね。でそういう世界に10年以上いて、でその後今の会社に移って、今は外資なので常に数字はついて回るっていう形なので、仕事以外のところではあまりこうお金とか数字とか考えたくないわけじゃないんですけど、もともと数字とか好きなので自然と考えちゃうんですけども、それを損得にこう結びつけちゃうのがビジネスの方の世界で、損得じゃなくって世の中にとっていいか悪いかとか、あと自分がやりたいかやりたくないかとか、そういう基準でしか基本的には動いていなくって、そういう基準で動けるようにベースとしてきちんと仕事をするっていう、なのでこういう活動をやりたいから仕事を一生懸命やってちゃんとお給料をもらいっていうのをすごく大事にしています。もちろんガーミンの活動とか、大会に呼んでいただいたりとか、場合によっては、ライブランもそうですね、金銭的なものをいただくこともあるんですけれども、それは金額では少なくとも決めていないです。ですし、もしかしたらなんか今から YouTube 始めてとか、ポッドキャストをマネタイズするようにして副業でご収入を得たいっていう方いらっしゃるかもしれないんですけれども、ただただお金を稼ぎたいからっていう意味での副業はあんまり私はおすすめはしないというか、そういう理由で副業するんだったら転職するか、今の社内で評価が上がるように頑張った方が、多分副業で何か収入を得るよりかは比較的簡単に収入が増えるんじゃないかなって思います。もしお勤めの会社にきちんとした評価制度があれば、それにのっとって頑張ればいいですし、それがなければ評価制度がちゃんとしている会社に転職した方がいいですし、やっぱりこうなんだかんだでサラリーマンってやっぱりすごい守られてるなって思うので、その立場をこううまく利用して仕事じゃない部分も含めて楽しんでいただければいいなっていうふうに思いますし、私自身はもちろんこれのポッドキャストを毎週やるのってもちろん大変なんですけど、毎週やるためにどういうことをやればいいかっていうのを 逆算してやってるつもりなので負担にはなっていないですし、本当にこう皆さんの、聞いてくださってる皆さんのためになればいいなと思っていて、これの代替になるようなもの、市民ランナーの方々の意見を吸い上げて、それをまた皆さんにまとめてお返しするみたいなシステムがもう他にあって、それがきちんとワークしていて皆さんにもためにもなってるっていうものがあるんだったら、このポッドキャストいつでもやめていいと思ってるんですけど、でもまだまだこのポッドキャスト自体存在意義があるというふうに感じているので、社会的に必要とされないっていうふうに思われるまでは続けようと思っています。なんだか偉そうなことをいっぱい喋ってしまったんですが、それだけこうこのポッドキャストに思い入れがある、続けていってることにこう誇りを感じているということの裏返しと思っていただけたら、なんかペチャペチャ喋ってるなっていうふうに軽く流していただけたら嬉しいです。ということで、この番組では皆さんからのお便り募集しております。ランナーズボイスの回答を書く Google フォームの一番下にいつもお便りコーナーをつけております。ですので毎週毎週募集しているわけではありませんが、過去のことでも結構です。もちろん以前の回のコメント、そういえばあれ書いておけばよかった、こんな報告したい、こんなことがありますなどなど、何でも結構です。お便りお寄せください。以上、お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。3週連続企画の、っていうか急にね、3週連続企画になっちゃったんですけど、のうちの2週目。今シーズンを振り返ろう、いかがでしたでしょうか。3年ほど続いたやっぱりコロナ禍を経て、皆さんいろいろご苦労されてるなっていうのが分かりましたし、この3年間っていうのがいかに我々にとって長く、そしてストレスフルだったのかっていうのが、まあ、今もまだコロナ自体はありますし、かかってる方も多いですけれども、やっぱりいろいろ制限されちゃう、その分断が起こっちゃう気もしますし、そのワクチン打ってるとか打ってないとか、マスクつけるとかつけないとか、その分断がこう起こる要素がたくさんある状況の中で、よく3年間全世界が耐えたなって今思うと、これ同じ生活したいかって言ったら絶対したくないじゃないですか。で、自分たちが生きてる中で疫病で、流行り病でこんなに制限される21世紀に、そんなの思ってもみなかったので、まあ、これを運が悪いと捉えるかいいと捉えるかわからないですけれども、でもこの3年間があったからこそ、こう当たり前にできていることが当たり前じゃなかったり、直接お会いすることができない方々の努力によっていろんなことが成り立ってるっていうことを改めて感じることができたので、意味のあるものにしていかないといけないなっていうふうに改めて感じました。さて、次週は今シーズンを振り返ろう後編をお届けします。そしてそのさらに翌週はですね、ライブラン創業者であり CEO の高田智之さんにインタビューを行いましたので、そちらのインタビューをご紹介していきたいと思います。いや、もうトモさんはもう私の何十倍何百倍も探求心が強い方で、かつそれを行動に移す力がすごいある方なので、もちろんこれまでそのライブランの活動の中でトモさんとお話しすることはちょくちょくあったんですけれども、1時間ぐらいを使ってたっぷりお話しさせていただいたので、めちゃくちゃ面白かったですね。ですので、それをこううまいこと編集してですね、皆さんにお届けしていきたいと思いますので、お楽しみになさっていてください。ということで、ランニングチャンネル第166回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。